モグラのラジオです。
はい、よろしくお願いします。
月に一度のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
はい、おきちゅうです。よろしくお願いします。
お願いします。ということで、
本年最後の、
はい、
モグラグラジオですよ。
おお。
そして今日はね、収録してるのは、うん、何ですか？クリスマス。
クリスマスです。イブかな？
イブです、イブ。は
い、サンタが来るね。来るよね。
昔ね、サンタが殺しにやってくるっていう映画ありましたけどね。
ホラー？
全然ホラーにも何でもない。
あ、そう。
めっちゃおもんない映画。
全然あかんな、うん。怖い怖い。でもクリスマスってホラーとかもいっぱいありそうやな。
あるやろうな。まあだって。
クリスマスってキリストの誕生日やんの。あれ？死んだ日復活？あ、それ復活祭。
いやー、ちょっとわかんないっす。まあね、とにかくね、
はい、
今日街出てたんですけどね。
うん、
人人人。
多いの。
人人人。
もうだってさ、もう。でも平日やん。
せやで。明日だから今日は24日の木曜日で、
木曜日
明日の25の本ちゃんのクリスマスの金曜よりかはマシかなと思って出てみたい。
うん、
人人人。
ああそう。
すごいよ。
みんなどこ行くやろうな。
お前行かへんのちゃう。だから
東京中の全レストランとかもう埋まってんちゃう。
うわ、もう埋まりまくってるやろ、
うん、そういうクリスマス過ごしたことないな。
あ、いわゆるやつ、
うん、
いわゆる的なやつ。
いわゆる的なやつ
ないっすね。
ないっすね。
メリークリスマスとかも言ったことないし大声で。
私今日ギャラリーで店番してて、あのお友達知ってる人の時はメリークリスマスちゃんとホーっていうちょっとサンタっぽいのも入れて言ったよ。
サンタホーホーホーやけ
でもそれそれさ決まってないやろ。
ホーってもう64のマリオしか思い浮かばへんねんけど。
別に決まってるわけじゃんやろ、そのホーホーホー。
いや、ホーホーホーは決まってるで。
あ、そうなの。
うん、ほとんどの世界中サンタクロースホーホー
ホーホーホーなんや、
うん、
トナカイは無言やろ。トナカイって鳴き声も知らん。
まあでも歌あるけどね。
まあかなか、
うん、
ほんまに鼻が赤いのかもしれん。謎だらけクリスマス。こんなにメジャーやのに謎が多い。
そうやな、
うん、
縁遠いってことじゃないの。
そうやな、
うん、
多分。あ、だってやっぱクリスマスより年末年始の方が好きやもん。
あ、なんかこの話もなんか去年
毎年してる気がするな。
まあ確かに大晦日のあのワクワク感の方がね、う
ん、たまんないね、
うん、
もう私はあの紅白終わった瞬間の、うん、あの行く年来る年のゴーンが、ね、はい、もう本当に好き。もう心が生まれ変わって一年生まれ変わったってなる。
あれでなん
ね
や。
なんかあれがすごい、あのゴーンで全部がリセットされたような気持ちになるね。
マジで、
うん、
わかりやすい人やな、
うん、
今度ゴーンって鳴らしておか
あ
じゃ。
いやいや、あのあれじゃないか、
8月6日
ぐらい。いやいや。いやいや、
うん、生まれ変わって気持ちになるかもしれない。
ならへん。
あ、そう、
そういうことちゃうんですよ、うんうん、まあでも夢があっていいよな、サンタはやっぱ一番。
サンタね、
うん、
サンタ俺でも人生で、
うん、サンタ来た
1秒も信じたことはないんです。
結構レアやね。
マジで、
うん、なんか擦れてるっつうか、なんなんその子供時代大丈夫やったんそんなんで。
いや、サンタをだってサンタを信じさせるカルチャーが家になかったと思う。
ああそういうことか、うん、まあそういうのって親の教育やもんな。
そうそうそうそうそう。
え、じゃあさ、物心ついてきたらさ、サンタのこととか知らへんの。
いや知ったし、なんかあの枕元に靴下、
う
ん、置いてねえやみたいな。
あ、それはでも言われんねや。
でもなんかそれはなんていうの、風邪ひいたらこんにゃく巻いてねえやみたいな。
そのこんにゃく知らんし。
こんにゃくちゃうからね、あの生姜巻いてねえやみたいな。
へえ、そうなんや。ほう
ほう、感じのなんていうか置いとくもんやみたいな。
ほうほうほう、うん、
で朝起きたらあのあれ、あのもはやないと思うけど、あの長靴、赤と白の長靴におやつがいっぱい入ってるやつがだいたい置いてあって、
あれ日本独自のもんらしいね。
そやろね、
うん、
あれだから俺と弟のとこに一個ずつあるから、
うんうんうん、
朝起きたら弟とあれを無理やり履いてつま先歩き、
履くもんちゃう。 さプレゼントのこうリクエストとかなかったん
それはもう高小学校高学年以降とかはそうなってて、もうそうなったらもう、うん、クリスマスはプレゼント買ってもらえる日
なるほどなるほど
になるから、うん、サンタクロースがくれるとかじゃないやん、
もうないんやね、
うん、もう近所 の, あのおもちゃ屋のチラシバーンって出されて選べみたいな、
はいはい、あそうやったんや、
うんうんうん、
めっちゃ信じてたけどな、
マジ で, で信じるってどういうレベルなの、そのほんまにいる、
ほんまにいるし、うちにはほんまに来てるって思ってた、
外人やってこと、
うん、
そうか、なんかこう各国にいるとか、
そこの時はそこまでは考えてなかったけど、外国のサンタさんっていうのが空を飛んできて、うん、沖に来てくれたって思ってた、
人間ではない、
人間なんやけど魔法使いみたいなことなのかな、
ってことは魔法使いも信じてたってこと、
多分な、妖怪とかも信じてんのと一緒で結構信じてたよ、だって私一回な小学校 2,3 年かな、
うん、
サンタさんが、うん、寒いといけないからっつって、まあ、とにかく冷めんのに、
うん、
温かい紅茶を入れてでそこに手紙を置いて、うん、サインよかったらサインくださいねって書いて寝たんやねんか、まあ、次の日英語でサイン書いてあったぐちゃぐちゃサンタクロースみたいなのが、
うんうん、
今見たらどう考えても元の字なんやけど、
うん、
もうそれにな興奮して泣くほど嬉しかった、
マジで
サンタさん来た
何歳ぐらいそれ、
小学小2
結構結構大人やん、
ね、うん、でも本当に小学校6年ぐらいまで信じてた私、
いやだからなんかな、その信じるっていうののレベルがちょっと分からへんっていうか、うん、なんていうのこう妖怪とかお化けとかあれ系に関しては、
うん、
いるかもしれへんなって感じやん、
うんうんうん、まあな
否定はできひんみたいな、
う
ん、
まあそことはちょっとちゃうねんけど、うん、サンタは絶対いるからって思っててんな、でさ、うん、サンタなんてお父さんなんやでとか友達とか言うやん、周りの悪ガキとかがさ、うんうん、ほんでこいつらほんま何言ってんのアホちゃうかと思った、おとんなわけないやんかと思ってぐらい信じててん、
あマジで、うん、俺だって朝起きてそのおやつがあった時に、うん、お父さんお母さんありがとうって感じだったから、
ね、ああそうなんや、うん、いや全然、
むしろなんかクリスマスの俺のでもクリスマスは子供の頃多分ワクワクしたのは、うん、あのツリー、
はいはいはいはい、
まあうちはあのプラスチックのおもちゃの毎年1メートルぐらいのやつだけど、あれをカンと飾り付けるのが超好きで、
ああそっより私サンタやったな、
あそれよりサンタな、
サンタサンタ、しかもな、そんな最初にお母さんとかお父さんに、うん、今年は何頼むのリクエストしやみたいなのがなかったやんか、だから
あ
これ欲しいなって自分の中で思っててこれ来たらいいなって寝るみたいな、
あ
なんとなくおかんに話したりすんねんけど、でも前の日にやっぱりこれじゃないなとか言ったりとかすげえ悩んだりしててんけど、だからな思ったようなものが来なかったりもすんねん、
はいはいはいはい、その時はどうするの、
一回シルバニアファミリー全セットみたいなの頼んでんけど、う
ん
まあ、どう考えてもすっごい高いし、
頼んだってない心の中で頼
む、うん、それは書いてん前の日に、
ああああ
誰にも言わずに前の日に そこに書いて、そう紅茶と一緒に置くとこに欲しいですって寝てんけど、あれシートン動物機が全巻来た
動物動物なだけ
シートン動物機が全巻来てさ、うわ本来たよと思って全然ちぎえと思ったでその箱にジャスコイコマ店って書いてあってな、イコマやったから、うん、ほんであれじゃあサンタさんジャスコで買うんやっつったら、
うん、
サンタさんも重たいから近いとこで買うてきはったやろうなってお母さんが言って、
結構無理や
ん、ほんまやなって思ってた、みんなに配るの重いもんな、近くで買っていってんのかと思って、じゃあジャスコってクリスマスだけは24時間夜中もやっててサンタさんいっぱいもしかしていっぱい来てるんじゃみたいな、うちの町はこのサンタ的な感じなんやろかとかぐらい考えるぐらいまで、
いやそうそう、だから信じるってことはさ そういろいろ考えるってことやん。だから最終的にマガラどういうサンタ像に行き着いたんかなと思ってね。
最終的にはその町一人じゃないけど、うん、いっぱいいるっていうところまで行き着いてんけど、でそっから結局親やでっていうところに行ってしもう分かってしまったから、うん、そこまでやったけどな。
あ、うん、最終的にはいっぱいおる。
いっぱいおる。
でジャスコ生駒店で買い物してくる
っていう。はい、っていうところ。
それやったら親父って思っといたらよくない？なんか。
いや全然思わへんかったそんな。
いや。うん、
そもそもその時お父さんのことあんま好きちゃうかったしな、あんま家に帰ってこうへん。
いやせやろ、
それもあるし。
でも年に1回サンタになってプレゼントくれるってところで親父の株をちょっと上げたった方が良かったんじゃない？
そんなん全然そこまで組めへんで小学生。
そうなん、
うん、
あおかえり。ちょっとね今ねラジオ撮ってるんですよ、
うん、
すいません。
何それ
顔真っ赤やん。
いやあえてな
あ。サンタクロースやこれ。
サンタクロース来た。ほうほう。本当にな。
うん、えら痩せてんな、うん、このサンタさん。
ひげもないし。
ほかほか感ないよな。うん、なんかほうがないやん。
ないないない
。ほうって。
ほうがない。いた。サンタさん本気やな。よいしょ。
はいはいはい。How about?
これはアートトピック、
yes.
今年最後のねモグラグラジオで撮ってんですよ。サンタさん
撮ってんで、
Tomorrow we
yeah one year art topic day、
okay.
うん、Tomorrow、
mm-hmm.
はい、
あ、ありがとう。ライターもらった
やっと。しかも緑やん。
やっと100円ライターサンタからもらったらすごい複雑やな。
いいよ緑。
いや色じゃなくて物として。
いいやん、心に火が灯すってやつやで。
マジでハートに火をつけて。
それそれ
マジで、
ね、大事やで。ちょっと
アプカリプ
休憩でしてい
い？撮らへんの？
撮る。
じゃ撮ろ。
ああ
もうサンタ乱入したけど、う
ん、ごめんなさい、カットしてください。
ああそうね、
どこまで喋ったか
分
から
ない。さあサンタを信じてたっていう話ね。
本気でねずっと思ってたけどな、だいろんな町に何人かいるみたいな。どう考えても一晩で全世界は無理やから。
外国から来たっていうのももうなくなったんや、
うん、
空を飛ぶとかは。
空は飛んでる。
空は飛んでんの、
うん、でもプレゼント放り投げるとかああいうのはなくて、うん、うちな寝てる枕元とかじゃなくて、うん、玄関やってんの。
あ、
朝起きた玄関にいたら玄関に箱置いてあって。
え、じゃあどうやって入ってくると思うんですか、サンタクロース。
普通に親が鍵開けとくんやと思ってた。
ああ、玄関やったからその日だけは、
うん、
うん、したらガラガラっていう中入ってきて、
そうそうそうそう、
ジャスコイコマ店のシール貼ったプレゼントを置いていく人が各地域に
いっぱいいると。
いっぱいいる。
本気で信じたからな。
でも空は飛ぶん
だ。空は飛んでくる。急がなあかんからさ。
でも隣の家も配るんやったら。
そういう時は歩くよ。
そういう時は歩くんや。
歩く歩く。
あ、町内回りきってブロック終わったら。
ちょっと遠い時はとにかく飛ぶけど、うん、そうじゃない時は歩いた方が早かったらパッて行くけど、うん、玄関から玄関までこうピョンって行ってるかもしれんし、うん、そこら辺はもうあの時間次第。
あ、急がなあかんから、
うんうん、
あ、
ちょっとこのマンションとか結構大変やん、いっぱいあるし。
その時あのトナカイとかどこに止めてんの？
トナカイ外、マンションの場合は下やし。
あ、下、あ、マンションの前に止めて
ん、うんうん、うちの前は一軒やったから、うん、その外に置いて。
ああ、マジで。
だ、袋をトナカイに預けて、うん、あいつが担いどんのやろ、
うん、その時は後ろが車来たらパッパッパッみたいな。
ほんまやな、
何件みたいな、うん、
基本的に実在する妖精とかああいうのとは違う、実在やから自分の中ではな、うん、プップーってなったらトナカイがプッてよけるっていう。あれっつって
あ
っていう感じ。
でもすごい路地みたいなとこもあるやん。
うん、まあな。ほんでちょっと周りに行って
コインパーキングかなんかに。
いや、だからちゃうよ、その時はトナカイは飛ぶからふーんって。
ああ、後ろから車来たらちょっと車一台分上に浮いて、
プンって浮いて通してプンって。
あ、なるほどな、
みたいな万能っていうね、うんうんうん、夢あるやろ。
そうやな、なんか、うん、なるほどな。
まあだから そうな、信じてた分うちはあんまり思ったプレゼントは届かない家だったね、意外
と。ああはいはい、そこが逆にリアリティを高めてた
の。そうそうそうそう、サンタ次第みたいな。でたまに思ってたやつ来るときあんねやんか、うん、そういうのがちょいちょいあるから本気で死に、誰にも言ってないね、私名乗りサンタさん分かってくれてるみたいな、うん、もうそれで弟とうわーなってて、で私は当たってんのに弟外れてたりすんねやんか、うん、逆もあるん
や
けど、
複雑やな。
そうそう、だそういうのでいつもテンションの差がねあったりとか、
ああ、じゃあ
僕の違うみたいな。
完璧なクリスマスってなかったってことか、
うん、あんまなかったうん、でもとにかくまあ嬉しいなみたいな。
あ、まあ、いろいろありますな、はい、クリスマスは。
そんなクリスマスですけども、
まあ、大人になったらねどんどん不純になっていくというかね。
そうやな、
まあ、なんかね過剰なプレッシャーを感じたりとかする人もいるかもしれないですけどね、
うん、若い頃はね、うん、なんか彼氏とかいい日と異様に寂しいような気がしてるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
あれ良くないよ
ね。良くないと思うね、うん、ただの12月24日平場としてね、
うん、ただの平日や、あの、
う
ん、
今はもうそんなぐらいまでいった、
うん、っていうかそれ一周回ってクリスマスめっちゃ好き、あの街が賑わうのが楽しいから、
あ
みんな幸せそうでいいわと思って、
あ
仕事、私仕事で別に今日何の予定もないけど、なんかもうみんな幸せそうやしいいなみたいな、可愛らしいみたいなイメージクリスマスソング全部好きやし大体。
あれちゃんもうすぐサンタになれる
なれるかな私、
多分そういう人らにスカウト来ると思う。
いやー私それいけると思う。
もうだってみんな幸せそうで嬉しいん
やろ。嬉しい嬉しい、
それサンタの最高の素質ちゃう。だって
最高やと思う。もうテレビもクリスマス商戦にパッて切り替わるやん、ハロウィン終わったりとか
全部、特番とかね、
ああいうのもう全然好き、
全然好き。
ケンタッキーの 前を通るたびに、今年はどんな家族がもう山ほど予約してんねやろな、いいやんか、おとんが抱えて帰んねやろな。
あ俺も寿司屋の前通るときに逆に寿司もあるなと思いながら見てるけどね
そう
この家族もなかなかええなと思いながら見てますけどね、
うん、そういうね幸せな日ですよね。
あ、まあ、確かに、ね、
はい、
まあまあいいと思いますよ。 もはやね、
うん、
何の思いもございません、
ね、うん、何にもない、
はい、じゃあ
早速全然早速じゃ
早速でもないですけどね、はい、じゃあ行きましょう。
一つ目のアートトピック、最後の12月は建築です。
うん、
六本木のミッドタウンにある2121デザインサイトっていう名前の美術館、小さいとこがあんねんけど、そこでやっておりますフランク・ゲーリー展、
うん、
I have an idea。
うわすごいね。
I have an idea
I have an idea
っていう展示の話をさせていただこうと思います、うん、フランク・ゲーリーさん知ってる？
知らない。
御年86歳現役プリプリ。
うわ、最近おじいちゃんの話すること多いねこの話。
うん、まやな、うん、まあたまたまとはいえそういう人が多かったんかもね。
まあなんか結構やっぱりね、あの戦中世代っていうのはね、うん、なんかねちょっとなんつうの、子供生まれ育った環境も全然違うかもしれんけど、
うん、
なんかすごいパワーあるわ、老人パワーが。
特に建築って40代50代がまだ若手の世代や世界やから、
はいはいはい、
結構60、70ぐらいがこういい感じ。
ああ60、70喜んで。
そうなんですよ、うん、だ86でもこの人元気やしバリバリ元気なんやけど、
うん、
でその人の展示やってんねんな、
うん、
思いつかへんやろパッと、しもともと知らんのもあんねんけど、うん、日本にこの人の建築ないねん。
ああそうなんや、うん、
すごい有名な人なんやけど、一番有名なのがこの人の名前出たのが、あのこれチラシどうぞ。
ああ
スペインにあるあのビルバオ・グッケンハイム美術館っていうのがあんねんね。
ああでもなんか見たことあるかも、
うん、これはね、うん、アート業界の人は絶対見てると思うんやけどね、
うんうんうん、
あのアメリカにさ、こんな感じですね。アメリカのグッケンハイムっていう有名な美術館あんねんけど、
はいはいはい、
あそこがまあもう所蔵品も多すぎるしっていう文館っていうプロジェクトを出そうかみたいな感じで、
うん、
同じ名前で別のとこに作ろうよみたいなの一発目がスペインにあるものすごいマイナーな都市やねん、ビルバオって。
あもう
なるほど。昔は工業で栄えたんやけど、もう全然もう衰退化した荒れた街やったのを、
うん、
このビルバオ美術館を作ったことでもうスーパー町おこしになって、
スーパー町おこし、
うん、もうビルバオ効果っていう名前グッゲンハイム効果またはビルバオ効果っていう名前がつくほど、
はいはいはい、
かっこいい建築のものを持ってきて、
うん、
やれるっていうね、なんて言ったらいいかな、それですごくまあ有名になった人やねんな、
うんうんうん、
見たら分かんないけど、
すごいね、すごいデザインやねこれ。
そう、この人の、建築の特徴はすごく抽象的で、
はいはいはい、
結構こうグニャグニャして、うん、流線形だったりとか。
そうね、なんかそれこそプレゼントのリボン
のように見えますね。あ、いいですね。
うん、
この人魚大好きでな。
これでしょ。
お、ご存知ですか。
ルイ・ヴィトンの、ただのドローイングだけで。
そうそうそうそう。
へえ。
めちゃくちゃだって。
そうそう。ほんで今
コンセプトデザインね。
この人、その
初め、野村康夫が今言ってます。
そうですね。野村康夫さんが入ってきてくれたんですけど、うん、ほんでその2121では、うん、この人のそのアイデアはどっから出てくるのかとか。うん、その思いついた小さいところからその建築に実際立つまでどんなプロセスを経てるのかを全部分かるような、そのなんていうスケッチから模型からなんやけど、それが全部展示されておりましてですね。
でもこれ見る限りあれだね、ちょっと話それますけど、国立競技場、
それ次やるから。
あ、やんねや。
うん、その話は後から持っていきますんで。
なるほどなるほど。
まずはゲイリーの話する。
はいはいはい。
なんだけどね、
うん、
これでそのさっき野村君も言ってたように、うん、いっちゃん最初スケッチなんやけど、
はいはい、
もうなくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって書いた、
うん、
線がペロペロペロみたいな、
はいはいはい、
まあ、ゴミみたいな。はっきり言って子供の書いたさ、零歳児が書いたみたいなのがまず最初や
ねんな。
でもな、結構それそのまま立つっていう。
ああ、いや、それすごいよね。
でその後模型なんねんけど、うん、模型もな、ただの正方形の積み木とかをもう適当に積み上げたのがまず一つ目、
うん、
それが二つ目がちょっとそれが横になったとか、すごいなんていうの、もう子供の遊びみたいな感じで最初。
いや、でもさ、そういうものをさ、実際こうさ、うん、建築レベルで建てる時にこの形をどうやって建てるかみたいなところで新しい技術とか生まれてるんやろうしな。
そこなんですけど、うん、でこの人がそのビルバオから名前がドーンと出て今こうドンドンと来てるのがですね、
うん、
この人そのな、こういう流線形のグニャグニャした感じとか、紙を例えばクシャって丸めてバッて伸ばしたこのシワシワ、これをそのまま屋根にするぞみたいな建築をしてんねんな。そこどうすんねんみたいな立体構造っていうのを最初からずっと悩んでて、昔螺旋階段作るのでも失敗したりしてたやん。もう立ったけどなんかここ日々行くなみたいな。でそっからどうしたら俺できんやろみたいな、
うん、
まずこうやって模型まで作って 3D まで作ってんのに、それを 2D のさ、いわゆる平面図に建築って起こしてで作っていくけど、
はいはい
はい、この 2D いらんやんみたいな、うん、3D でそのまま作れたらもっといいんちゃうっていうことで、ジェット機とかを作ってるあのソフトがあんねんけど、フランスとかが使ってるな、
うん、
それのソフトで建築を作って、
うん、
ちょっと 3D でいけんじゃんみたいになってくる。
ジェット機を作るってことはそんなに流線形に強いソフトとかで。
そうやと思う、
うん、
うん。で 3D のそういう設計図を作れるソフトがあんねんて、
はいはいはい、
航空機とか作るときの、
はいはい、
それを建築にまず生かし、
うん、
で、ま、さでそのソフトをさらにどんどん開発して、もうゲイリーテクノロジーっていう、
あ、
そのソフトを使えばグニャグニャ系でもなんぼでもいけますせっていうのを立ち上げてしまってん。
あ、
でそれで、ね、あの予算もコストも全部で出せるようになってんな、
はいはいはい、
タイルやったら何枚使って組み上げるのに何日かかるからこれでできるっていうので、
はいはいはい
はい、なんなら予算も減らせるぞみたいなのを、
ああ、なるほどなるほど、
やってしまったから、もう何でもできんねん今建築って、
はいはいはい、それあれやね、なんかちょっとそれるけど、一昨年かな、去年かな、レゴムービーって映画があったやん。
おうおうおう。
でレゴムービーってさ、映画の世界の背景とか建物とかを全部レゴで実際に組めるっていう点で、うんうん、全て の, 建物を組んでるから、
うん、
それ実際組むわけにはいかへんやん。すごい街一個とか山一個とかやから、
うん、
のためにその、レゴをこう ソフトウェアの中で自由に組み合わせて、
うんうんうん、
その作れるっていうソフトから作ったんやんか、
そこ
あれも。でそれは最終的にフリーソフトでインターネットに公開されて、子どもたちがそのネット上でそれを使ってレゴが組めるっていう、
ほうほうほう、
おもちゃに、おもちゃというかそういうものにもなった、
ゲームみたいなことやねんの。 はあ、それとでも似てるね、
うんうんうん、
まず開発からっていうか、
うんうんうん、
まあそのソフトがなかったらだからできへんねんな、こんな波打つデザインをな、
はいはいはい、
ガラスでどうやんねんとか
さ、まあ安全性とかね、うん、一応その強度とかもあるやろしな、
うんうん、だからこのゲイリーさんもそうやし、あのまさに国立の問題のザハ・ハディドさん、
そうなんですよね、
この表紙もザハさんのこのぐんにゃりなんやけど、うんうん、でこのザハ・ハディドはここのゲイリーテクノロジーで作ってんねん、
あ
ここのソフトを使って、
はいはいはいはい、
みたいにね、
うん、
っていうさ、まずソフトからっていうのがあってね、
うん、
で結局そのさっき言ってたおもちゃみたいな模型もどんどんどんどんリアルになっていって、うん、でソフトの 3D プリンターとかで起こしたもうまさにそのままの、
うんうん、
でも絶対に一番最初のアイデアのそのくちゃくちゃっていうのからやっぱり離れてないねんな、うん、
ああなるほどね、
うん、そこがすごいなと思って、
まあそのくちゃくちゃっていうところにはまあもちろんその個人的なアーティスティックな感性みたいなのもあるかもしれんけど、
うん、
まあ割とあのシュールレアリスト的なさ、
うんうん、
無意識みたいな部分、うん、その計算から見出された造形物のまあ美しさもあるにはあるけど、
あるある、
それを超えるなんか見たことないもんってなってきた時にの一個の、うん、なんテクニックとしてそういう最初のそのくちゃくちゃみたいな、
そうだね、
うん、あんま考えてやらないみたいな、
うん、っていう方の方面の人ってことやね、うんうんうん、フランク・ゲイリーさんが、
うんうんうん、
もちろんきっちり綺麗な箱系が得意な人もいるけど、
うん、
この人ならもうどれ見てもちょっともう、まあ、びっくり建築っていうの、
うん、いや
一目ちょっと見たいねっていう、う
ん、だからもうだから人類がこうさもう宇宙に出ていこうかっていうぐらいの時なんやから、
うん、そうなのよ、
そのね、なんつうんですかね、うん、だからもう技術革新によって可能になるものはいっぱいあるし、
うん、
だからやっぱ建築っていうのは基本的にやっぱ新素材との新素材の可能性によって常に進化してきた歴史があるからな、
本当ですよ、
うん、そういう意味じゃ本当にあのザ・ハディド案を蹴って、
はい、
新たに提出されたの国立競技場案のあの保守的なこと、
そうなんですよそこもねちょっとじゃあ話していこうかなと思ってんねんけど、
うん、
まあな、まあ、最初それこそザ・ハディドさんに決めて、うん、まあ、やろうかってなったんも、
うんうん、
そのザ・ハディドがこの使ってるそのゲイリーテクノロジーじゃないけどこの 3D の、うん、これまだ日本でやったことなかったから、
はいはい、
これが日本にできるようになりたいっていう建築施工側が、
あ、はいはいはい、
そのだから日本の建築の未来を見てのザ・ハやったんやけど、
うんうんうん、
それ2年以上さザ・ハさんはさ、うん、やったわけやね、
うんうんうん、
細かいとこまで詰めて、
そうね、
それがまさかの白紙撤回からね、
うん、
あのフターになってしまったけどさ、うん、あれさちょっと A 案と B 案軽く説明するけど、
はい、
A 案は熊健吾さん、
はいはい、まあ、この人も有名ですけどね、
めっちゃ有名、うん、この人はもう和が得意な人で、
はいはいはい、
景観に馴染む系ね、
うん、
この辺にいっぱいあるの知ってる、浅草観光センターって知ってる、あの雷門の目の前に立ってる綺麗な建物とか、
うん、
あとはあの歌舞伎座のタワーと歌舞伎座とか、はいはい、根津美術館とかやってる人なんやけど、
はいはいはい、
で B 案が伊藤豊雄さん、まあ、さっきの熊健吾さん60歳、
うん、
伊藤豊雄さん74、
この人は知らへん、
伊藤豊雄さんも建築でいうノーベル賞っていうのプリツカー賞っていうのがあんねんけど、
うん、
それとかももう取ってる人で、
うん、
仙台メディアテープとかが有名ね、
ああ知ら
ん、あとはザ・高円寺っていう高円寺にもあんねん
けど、ああザ・高円寺、はいはい、
そうだちょっとそのエアンの熊さんに比べたらもうちょっと面白系、
もうモダン系ね、
うん
うん、
っていう感じなんよね、
うん、
両方オーソドックスっちゃオーソドックスでしたけども、
そうなのよね、
ザハン見たかったなとは思うけどな、
特に俺東京に限って言うと、
うん、
東京で景観とかって、
うん、
もう関係ないっすやんみたいな感じがどうしてもしてしまうねん、
うん、
なんかその京都とかやったら、
うん、
まあなんつうの、そう、
ああいう
歴史的な建物もあるし、う
ん、
そういうものとして、まあ、京都とか例えばどこ倉敷とか、
はいはい、それ一個新しいものが建つことで周り全部おかしなってまうやんみたいなさ、
そうそうそうそう、
景観言い出すんやったら分かるけど、
部分では分かるし、で実際京都とかっていうのはやっぱ古い街並みで観光を誘致したりもしてるから、
うん、
あれをそういう形を残すことにメリットがあるんやと思うんやけど、
うん、
東京ってさ、
うん
あんこんなにこうなんていうの無作為にこう立てまくってるのに、
そうなのよ、何が今更警官やねんとかちょっと、
そうそうそう、で基本的に立てては壊し立てては壊しの中でね、
うん、難しいなと思って、しかももう完全ザハさんで行くでって決まって何年も経ってんのにさ、
うん、
そこで経過の問題出して、
うん、
それで予算の話したら、うん、全部それがザハが悪いことになってしま
う。そうそうそう、
全然そうじゃないのに。
そうだって世界でかなり有名な、もうこのザハ・ハディドが作るってなったら世界中がおおってなるような人が2年考えたものを、
そうですよ、
まあ有名とはいえ熊楠健吾さんとか、まあ、半年とかでしょ、
まあね、考えたの、うん、
白紙撤回から考えたら、
うん、
と思うんだけど、でなんかね、あのニュースで見てると、はいはい、ザハ事務所の方から、うん、なんかその外観はともかく、
うん、
中の、
うん、
スタジアムの中の座席とかの配置とかが私の案のそのまんまやみたいな抗議をちょっと出してるらしくて、
声明出たね、
うん、その辺は確かに今までメディア全然ニュースで取り上げてないとこやなと思って、
うん、あれもな、でも結構ちょっと難しいし、
うん、
なんや絡みがここもあったらと思うねんけど、そのザハさんが作るって決めた時に組んでた体制建設っていうのと厚さ設計っていうこの2つがザハさんとやろうっつってもやるって決めててんな、
うん、
でその体制と厚さの2つが A 案の方にくっついてんねん、
う
ん、
はいはいはい、
で B 案の東洋さんの方は別の設計な、
うん、
だザハさんのところの中身全部作ってっから一緒に2年間、
はいはいはい、
こうやれば崩れへんよとか工期は間に合うやろうとか、
うん、
そらそのまま使うやん
あ、なるほど、
っていうのがあるんだよね、うん、
でも多分建築ってそのさ外観も大事やけど、うん、中にいた時の見え方とかも当然絶対計算に入ってるはずやんか、
うん、ものすごく大事で、そこをザハはすっげー考えて中を重視してやってるから、
う
ん、人数どうするのかとか、うん、空調を一口に3回で切り替えて、
うん、
エコに1回だけ使えばいいやろうとか、
はいはいはい、
そういうの全部考えたのを結構そのままらしくって、うん、それは一体どういうことやねんみたいな、
そうや
ん
な、うん、中抜きされてもうてるってことやない、
そう、
中だけ抜きされてるってことやから、だから結構なんか白物的な考え方でデザイン考えてる人らはそれでいいかもしれんけど、
うん、
結局それは多分ザハのあのデザインの中でこそ最大限いけるシステムやから、うん、きっと
そうなのよね、うん、なんかもったいないなと思って、
うん、
だからザハさんもさ最後に白紙撤回された後もう一回出すからって言って、うん、じゃあもう絶対期限も守るし、
うん、
予算だと落とせんのにって言ったのに、うん、その体制と厚さが熊健吾さんについたから無理やって、
うん、
なんかなんなんなんとか
いやこれでだから結構、うん、あのクリエイター関係の人たちは結構オリンピックに対してかなり冷めたと思うで、うん、これでこれによってい
や本当に、
うん、
いろいろ記事読んだりもしてるけど、
うん、
やっぱクリエイターもそうやし建築家関連の人らも、
うん、
みんなやっぱザハさんが普通やるべきやろみたいな、
そうや
ん
な、
白紙撤回されたかってじゃあもう工期とあれ間に合わせてお金減らして、
うん、
そのまま行くもんやと、
うん、
建築は絶対最初は飛び抜けてこう高くなるのを、
うん、
素材を減らしたり何したりで落ち着かせるんやけど、
うん、
まあもう一番怖い間に合わへんっていうケースをもう外国の子よくわからない一回ダメって言われた人に任せたくないっていうところがもう強すぎたみたいで、
うん、いやだからそのなんていうのこうあのオリンピックって結局なんていうの記憶として記録されていくっていうかさ、
うん、
なんかそのオリンピックに何込めるかみたいなとこっていうのをさ、
うん、
割と誰がどの程度真剣に考えてんねやろとか思っちゃったね。なんかあれでなんかそのこんな斬新な感じでやんねやみたいな、東京しかも2回目やんか言
う
たら、
うんうん
うん、そこでなんかこう未来っぽい感じ、
そうなのよね、
だから64年やけど1個前、60何年間の東京オリンピックの時は確かに日本っていう国をアピールする必要があったから割と伝統的なものとかに偏るのは当然やと思うんだけど、
うん、
もはやもう世界の最大メトロポリスとしての東京っていうのは世界中がもう周知してるわけやし、
そうなんですよね、
そっちを東京は見せる、本来見せるべきやった気がするけどね、
うん、 そもそもさ、今回2020年が東京に決まったオリンピック、うんうん、その前の2016年オリンピックっていうのから、うん、もう東京に呼びたいって言ってこう招致委員会がやっててな、うん、時に2016年に東京に呼びたいっていう時は安藤さんが晴海地区っていうところに国立競技場を作るっていう案を持って行って2016年戦ったけど、うんあかんかってんな、うん、だあれじゃあポイントとして弱いと国立競技場ってメインの会場やから、うん、っていうのでもうその2020年行くのにあたってもうザ・ハディドのをもう決定させて、うん、あの案持って、うん、しかも日本のあの国立競技場を作り変えて、うん、ザ・ハディドで行きますっつって取れたのも大きい功績やねんやんか。
あ、はいはいはい、
承知できたの
が、はいはいはい、
それさ、そ変わってもごっちゃごちゃで変わってるから結構海外からの目も、うん、あ何また揉めてんねん日本みたいな。
そうやんな、あん時さおもてなしおもてなしってさ、っててザ・ハディドに対するおもてなしが一切ないっていうね
そうなのよ、うん、ザハ様かわいそう。あの人女性で史上最年少でそのプリツカー賞を取った人で、
うん、
その今までこう奇抜なことやるから、うん、アンビルドの女王っつって立てられへんもんばっかり作ってさ、うん、やってたのがそのゲイリーテクノロジーでどんどん立てれるようになってしまって、うん、今世界中ですごいことになってっからさ、うん、
今だって
立ってた
多分5本の指ぐらいに入るぐらいので、
いやもうそれぐらいになってますね、うん、今名声ともに大人気なんだよね、うん、ちょっと
すごいけどな、なんかほんまに、うん、僕は本当に TBS ラジオが好きで聞いてるんやけどね、うん、あの荒川京慶デイキャッチっていうあの夕方のニュース番組のポッドキャスト聞きながら作業してんねんけど、うん、荒川京慶っていうクソジジイがね、
私も嫌いやね、
柿が
そう
柿がどうだみたいな言うのだけはほんまに
許されへんよな、うん、
TBS のね政治的なね立ち位置は割と支持するんやけど、ね、
分かる、
あの無教養というか、なんか
アートとか建築ロゴの時もおっしゃったけど、ああいう立場の人があんなこと言ったらあかんやん、
いやあかんと思うよ、うん、うん、
あのじいさんずたち、
いやほんまにね、だからあのオリンピックは2020年なわけやん、うん、でってことは21世紀で1回しかできひんかもしれへんわけやん、
そうだね、
ってことは21世紀を振り返るときに、うん、だから今から85年後とかにパッて振り返って、うん、ああこの国立競技場はやっぱり、
うん、
当時からしてやっぱりモダンやったし、でも今は割と普通になっちゃったけどねみたいな、うん、85年後の未来にどっちの建築がメインかみたいなさ、
うん、
そういう未来的な目線でちょっといろいろ物事見てほしいなと思うねんけど、
思うな、
だって今もう俺らですらもういないやん、85年後とかほとんど、
うんうん、どうなんねんと思うよな、
今のジジイとかの意見がなんつうの、世界日本のなんかデザインとかにまで介入されたらもうちょっとたまらんねんけどって思うんだけど、その中で
政治も一緒やけど、あんたらもうすぐ終わりなんやから早く譲ってよみたいな、
その中でプレーするアスリートたちだってほとんど20代とかのわ
けや
ん
か、そうやな
お前らもって黙ってブラウン管テレビ見とけやみたいな感じがどうしてもしてまうねんけどな。
そうで、さっきのビルバオ効果とかもそうやけど、結局建築ってその後の観光客を呼べたりするものやから、
そうそう
そう、うん、別にオーソドックスじゃなくて思い切って一個あってもさ、うん、いいと思うんだけどな、
う
ん、
いいと思うよ、やっぱシンボルやからな、やっぱり国立競技場っていうのは
これを太陽の塔みたいなさ、うん、そうそう、ずっと残る何かみたいになったらいいのにね、
うん、いやし名前の通りこれ国立なんで、うん、これを国が建てたっていうところにやっぱり日本の、ね、日本っていう国のアイデンティティが絶対的に入ってくるからね、しょうもないわと思って、
日本という場がね、
うん、
その日本の国立競技場を海外の女性がやるとかもものすごい新しい試みやったなと思って、
いやめちゃくちゃいいと思うよ本当に、うん、
まあね、まあでも日本人の建築家って日本ではそんなあれやけど海外ではもう有名で、
あ、まあね、
すごい海外は建てまくってんねんな、ワールドトレードセンターの跡地建てた日本人やったりとかね、
あ、
結構すごいことやってんのに、はいはいはい、日本の国内が全然追いつかへんのよな、うん、
ワールドトレードセンター跡地のさ、うん、あの最初のコンペの見せ方すげえ面白かったけどね、
あ、知らんコンペ、
どんな人でもいいっつ、グラウンドゼロに何建ててもいいっつって、
は
いはい、で俺の好きなあのシドミードっていうさ、うん、SF のデザイナーの人も案出してて、
へ
え、ターン A ガンダムのデザインした人なんやけどこれシドミードのやつ通ったらマジヤバいんちゃうっていう、
結構変わった感じのもんやった、
もう全然もう現実離れしてるっつうか、ね、まあなんか結構 SF な感じだったけど、
へー、うん、っていう、まあね、まあ、ゲイリーさんのところに戻ると、 なものすごい最初のアイデアを大事にして、しかもそれを今テクノロジーが支えると、
う
ん、
そうね、
そんな時代が86歳のおじいさんが教えてくれるってことですよ。
いや、そうですよ。技術はね、やっぱり継承していくだけじゃなくて、うん、革新も入っていかんとダメだと思いますけどね。本当だね。本当に。いや、もちろんその宮大工のあの技術、
うんうん、
首一本使わず木で組むみたいな、うん、あれは絶対あの先人たちの知恵なんで、
ね、
でも当時にしてもさ、
う
ん、あの釘とかがあんまりこう崩壊やった時代に、うん、いかにして神々しさが発生するぐらいでかい社を建てるかっていう、はい、チャレンジの中からあれの組み方が生まれてるわけだから、そう、全部やっぱりシンボルを作るっていうのは無茶なことやから、うん、非現実的なものを作るっていうところに技術革新はあると思うけどね。
そうやな、
うん、だからサンタクロースをいると信じてやな。
そうや。
サンタクロースを存在させようとするところにいろんな想像力が。
そうだね。
無理やり。
無理やりやけど、ちゃんとこじついた。
こじついたっていう言葉も初めて聞いたけど。
こじつきましたね。
はい。
なかなかね、国民の意識というか考えとかもまだまだオリンピック呼べるほどじゃなかったんかもしれんな。
いや、というか単純に、うん、あのオリンピックに対するテンションがめちゃくちゃ低いよね、
うん
うん、
なんかな、
このおっさんばっかりがこうごたごたして、うん、なんか決まった決まらんやってるのに対して別にどこも対して反応してないというか、うん、まあ、佐野健次郎のあのロゴ案に関してはネットがなんか不意孵化したらしいけど、
うん、
でもそれでもなんか別になんか
もうな、
うん、俺ロゴアンの方がもっとがっかりすると思うで、
うん、私も春やってね発表、うん、今絞ってて、うん、緊張する、
うん、まあ少なくとも国立競技場はまあがっかりしたね、
まあね、
うん、がっかりしたというか、もうこの今までのプロセスも込みで、
うん、
本当にあのがっかりしましたね。
なんか失望って感じだね、自分たちの日本やのにさ。
そうそうそうそう。
がっかり。しゃあないね。
あとはなんかあれなのね、どうせあのそれに合わせた文化事業的な感じでさ、
うん、
あのその都市とかにさ、ちょいちょい周辺とかでさ、若手のさ、こう勢いあるようなクリエイターとかを使った何か中途半端なことがいっぱい行われて、
それは間違いないでしょうね。
みたいな、
うん。それは絶対出てくるで。
うん、
っていう感じかな。
あ、ちょっと今日は少なめでした
けど、ね、うん、なんかね、今ワタリウムも建築の展示やし、うん、このフランク・ゲイリーさんの2121ともう一個ね、あの表参道にあるあのルイ・ヴィトン の、
うん、
あの上にエスパス・ルイ・ヴィトンっていう美術館あんねんけど、うん、この一番最新の建築かな、このあゲイリーさんの建てた中の新しいのがパリに、うん、あのルイ・ヴィトンの美術館、
はいはいはい、
この人が作って、
うん、
それのね、あのプロセスとかがそこで見れる、
うんうん、
っていうのもありましてね、うん、一遍見たら面白いで。
まあでも、まあ、また、来年年明け1月に2015年のアートトピック総まくり、
う
ん、
そうですね、
今日今ちょっと横にグースか寝てますけど、野村君と毎年やってる3人でやってるので、
はい
はい、2015年を振り返ってみますけど、
はい、
まあこのアートトピックだけで話するとどういう感じやったんですかね、うん、ざっくりと2015年、
2015年どういう感じだったかな。なんかでも展示的にドカンとこれがめっちゃどうしても好きでよかったみたいなのがなかったかな、あんまり。総じてなんか、まあ、何年か前のさ、工藤哲美展とかさ、
うん、
めっちゃ好きなやつがもう
個人的に好き
な、ね、そうそうそうがドカンと来たりとかあってんけど、うんうん、なんかねそんなにだったかな、
うん、
イメージとしては。
そうね、まあ、なんか割とルーティンワークの中に入ってしまった感はちょっとあるっすね、うん、今回まあちょっと結局行けへんかった、まあ、京都で行けたら行きたいけど、春画展とかも、うん、まあ、春画を扱ったっていう斬新さはあるけど、やっぱりこの秋口ぐらいから毎年その日本のその江戸の巨匠みたいなものの展示は絶対やるし、で絶対どっかの海外から借りてきてやるし、
そうなのよ。
うん、
だいわゆる現代美術のそれこそ今私らが生きてるぐらいの人のすごいやつみたいなのがなんか見れなかった印象があるかな、う
ん、まあ
好みやけど、
存在としては村上隆展っていうのはそれに当たるかもしれんけど、まあね、うん、まあでもそうね、位置づけとしてはやっぱりワールドレベルで活躍してる現代アーティストが来たっていう風な位置づけに
感じやもんな、
結局なってるような気もするかな。
うん、
うん、 割と温度低かったですね今年は。
なんかね、うん、そんな感じがする。なんやろ、特に自分の気持ちが盛り上がってなかったかな。
あとまあビエンナーレトリエンナーレ系もそんなになかった年ではあるんで。
いやいやいやいやいや、あれ行きましたから新潟
に。あ、そうか、新潟はあったのか。
あれ、その話アートトピックしてないかな私。
いや、したんじゃん。
したよね、
うん、
新潟ありましたよ。なんかこう第一の
こうタイムラグがあって結局なんだかんだそれも毎年あるような。
そうやな
毎年どっかでやってる印象が。
毎年どっかでやってんのよね、
うん、ある気もするし。
そうだな、新潟のトレーナーは素晴らしかったな。だいぶ地方は上手にいろんなことを使えるようになってきたっていう感じがするね。来年やったかな、確かね、埼玉とかでもあんねんな。
あ、そうなんや、うん、それ立ち上がるってこと。
いや、もうずっと立ち上がってて開催されるはず。
あ、なるほど。
そういうのもちょっと楽しみにしていきたいかな。まあでもね、もうちょっとな、東京の美術館頑張ってほしいっていう気がしてくるな、なんか。まあ
そうね、
うん、いろいろありはするんだけど。
美術館って何年先ぐらいまで決めてんやろな。
どうやろな。
うん、
でも準備とかさ、向こう5年ぐらいは決めてくるんじゃないの。
決めてくるやろな、
うん、
5年計画自体が結構もう無理ありそうやな。なんか5年先にさ何がおもろがられてるかなんてもはや分からへんや
な。
いや、まあちょっとこの辺ちょっと調べてみたいところはあるけど、なんか本当にあの今年これやるべきやったみたいな展示とか例えば
もうそういうの
あんまり感じひんかというか、まあ毎年あったかって言われたらってとこもあるけど、
ね、
でもなんか一時期こうさ、それこそ地方のそういう、いわゆるああいうなんていうの、まあアートで村おこし的なレベルからもっとちゃんとしたやつまでがバーってこう、
うん、
3年ぐらい前にバーって出た年とか、
うん、
あと今年はすごいなんかあの漫画とかアニメのいわゆる、
はあはあ、原画展だ、
そういうコンテンツの展示がすごい多かった年やなみたいなもん、一昨年ぐらいあったりとかした
ん。ワンピースやったりジョジョやったりみたいな時バーって重なったりした時もあったもんね。
うん、
いきなり流行って人呼べるしってことなんやろうけど、
どうなんやろうな。ちょっとし心配するのは俺らがおっさんおばはんになってきてるから鈍ってるんちゃうかっていう、
そうかな、
ところはちょっと
常に
注意しない、していかなあかんところではあるかなという気がする
んだけど。何これみたいな、こうドカンってしたものも見たいんだよ ね、もうちょっとね、
うん、そうね、
大竹新郎前傾の時のようなさ、
あ、まあね、まあそう、
あれぐらいの充実したものと規模みたいなのがやっぱりもう全然ないからな、
うんうんうん、
難しいですね、
まあ、まあその辺も含めてじゃあ1月にね、
はい、
1月の末に
そうですね
アートトピックを総ざらいしたいと思いますね。これでまあ本年は終わりですので、
はい、
1年間お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
来年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
アートトピックでした。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、2015年最後のモグラグラジオでございました。
はい、皆さん1年間ありがとうございました。
お世話になりまし
なりました。
はい、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
展示もね、今日でイチャス、はい、ウェルカムトゥイチャスズルームが今日で終わりになります。
はい、ということでギャラリー業務としては本日で終了なんですが、
はい、
モグラグとしてはですね、ね、年末年の瀬にもう一個最後の大花火を残しております。
そうですね、
はい、というわけでございます。インフォメーションをお願いします。
はい、もう年の瀬も年の瀬もいいところで、
はい、
12月29日超文化系バトルゲーム大会コマジャンキンググランドチャンピオンシップを開催いたします。
はい、よろしくお願いします。ということで場所は大阪のロフトプラスワンウエストにて、オープン18時半、スタート19時となっております。
はい、
で現在モッカーの E プラスと、あと、ロフトプラスワンウエストの店頭の方で前売り券を販売しておりまして、前売りは1800円で、当日はですねプラスちょっとドリンク代で500円かかってしまいますけど、当日券が2300円プラス500円のドリンク代なんで、前売りの方がお得ですからね。
そうですね、ぜひ皆さんまだ、はい、はい、遅くない、
そうです、
前売りを購入してください。
はい、ということで今年1月の関東大会から勝ち上がってきた古川紀子、福士内田ペア、そして梅ラボとですね、今年4月に 大阪で開催されました関西大会から勝ち上がってきた梅田哲也、船川昌司に加え、初代グランドチャンピオンの石井もたこを加えた計6組によるですね、
はい、
壮絶な超文化系ファイナルバトルをお届けしようと思っておりますね。これはね、まあ、配信も当日は予定してますけど、会場の方がね、
そうですね、現場でしか味わえない熱気がね、
そうですね、
ありますんで、
こうやっぱ年末にね、やっぱりこういうのに盛り上がるっていうのはいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひもう
ぜひぜひぜひ、
はい、もう面白さはもう折り紙済みということで、はい、僕たちにあと足りないのはお客さんの盛り上がりだけということでね、お客さんの盛り上がりがあって初めてこのゲームは最高に盛り上がるというわけで、
はい、
ぜひ来ていただきたいなということで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてモグラグギャラリーは年明け1月は1月9日からですね、関谷が
関谷のりひろさんの、
そう、
関谷を、
そうですね、
1月9日土曜日から、
はい、開催します。初日の土曜日がいつもの通りオープニングパーティーとなってまして、
大阪の坂さんなんで、あの常に在留はできないので、
そうですね、
9日はいらっしゃいますので、はい、皆さんお会いしたい方はぜひ来てください。
そうですね、あの結構キャリア長い坂なんですけど、東京初個展ということで、
ね、
はい、あの関谷君に結構あの面白い人なんで、作品も超絶やばいですからね。
そうですね、
そっちもお楽しみにしていただきたいなと思っておりますというわけでございまして、大丈夫ですかね、
はい、
モグラグラルジーをボリューム284でした、
はい、ありがとうございました。モグラグラルジー